バリアフリー探求所、弱視でありがんサバイバーである牧がお送りする人の心の壁を考えるチャンネルです。こんにちは、今日は僕のねがんの治療で使ってるオブジーボというね薬の副作用についてね話してみようと思います。まあこのあたりね何回かお話ししてますけどね、まあ僕はね悪性黒色腫っていうねがんで、まあメラノーマって言った方がね知ってる方もね多いかもしれませんけどね、まあこのね悪性黒色腫、まあメラノーマのね、これがまあ手術でね、取り除いたんですけどね、手術後に肺への転移が見つかって、まあその段階でね、この免疫療法ということでオブジューボを使ってんですね。まあ免疫をね強化するっていうねイメージかな。これなんでね、免疫がちょっとなんだろう強く作用しちゃったりとかね、まあそういうことで。いろいろなね免疫関連の副作用が起こるんですけど、まあよく知られてんのは腸炎らしいんですよね。下手するとね命に関わるような腸炎とかにもねなるらしいんですけどね、僕はねこれにはね全く、ないですね。まあ多少ねこのねオブジーボを、始めてからね、多少なんかお腹がねちょっと下す時がね多いかなぐらいにしかね思ってなくてね、特にね痛いとかそういうのはねないですね。あともう一つはね皮膚とか粘膜にね炎症が起こるっていうのがね広くね、出る方がね多いらしいですね。まあ僕もね未だにね、頭皮ですよね頭ですよね、ここがねやっぱりねできものとかねできやすくなってますね。まあ年取るとね案外このあたりできやすくなったりする人もね多いかもしれませんけどね、やっぱりオブジーボを始めてから、やっぱね僕の場合はね出てきましたね。まあこれはねなかなか治んないかなって感じですね。まあ一番初めにねやっぱ出たのって皮膚への湿疹が、出ましたね。あとさっきも言ったね頭皮の炎症、まあこのあたりはね皮膚のこの湿疹とかねこのあたりは今もねやっぱね、続いてますね。まあ薬とかも塗るんですけどやっぱりねまあ一時ね良くなったりはするけどすぐにねまたね湿疹出るっていう感じですね。あと次に起こったのが外耳炎なんですよね。まあこれもねどっちかというと皮膚とかまあ粘膜のね、炎症に入るのかなと思うんですよね。これもねもう2年ぐらい続いてますね。この前もね耳鼻科ね行ってきましたけどねやっぱ全然ね良くなんないですね。まあこれもねまあ治んのかなオブジーボをやめるまでもしかしたらね続くのかもねって感じですね。このね皮膚の湿疹とねこの外耳炎ね。あとは鼻炎がありましたね。これはね半年ぐらいで収まりましたね。多分あの花粉症とかでね、辛い思いされてる方と同じような症状かなと思うんですよね。鼻が、ね、完全に詰まっちゃって夜とかね、鼻呼吸できない状態でしたね。本当あれは辛かったな。夜寝れなくてね、花粉症とかになるね。僕はね花粉症とかないんでね、花粉症とかの方大変なんだなってね初めてね、の体験でしたね。 うん、だけどこれはね、本当ね、6ヶ月、うん、半年ぐらいでね、収まりましたね。うん、あとね、味覚障害もありましたね。うん、まあコロナの時期だったんでね、コロナかとか思いましたけどね。うん、だけどね、コロナの検査もしましたけど、コロナでもなく、うん、ただ単にね、味がしない。うん、全部がね、何食べても、しょっぱいもの食べてもね、甘く感じるって感じでね。なんかね、やっぱりね、しょっぱいもんはね、しょっぱい方がいいですね。全部が本当甘かったな、なんかね。塩辛いもん食べてもね、甘く感じるっていうね、なんか不思議な体験っていうかね。だけどね、まあ僕はね、それによってね、食欲が落ちるとかいうのはなかったんでね、ただ単に味がしない、っていうことだったんでね。まあだけどね、6ヶ月、これも6ヶ月、まあ半年ちょっとぐらいでね、落ち着いた副作用でしたね。あとは、全身の関節痛ですね。これは1年ちょっと続きましたね。本当に首からね、足首までね、全部の関節がね、痛くてね、曲がんなかったですね。今も若干ね、動きが悪いとかね、ありますけどね、痛くはないんでね。だけどね、あぐらとか書こうとするとね、やっぱりね、10分ぐらい座ってるとね、ちょっと固まっちゃうようなね、感覚はありますね。だけどね、一番ひどかった時なんか、もうね、2、3分座ってた段階でね、もう立てない。本当になんか、四つん這いになってね、一回ね、それじゃないと立てないとかね、そういう感じだったんでね。それよりかはもう全然ね、首とかもね、全然、普通にね、回しても痛くないしって感じでね。まあ全身のね、関節痛、これが一番辛かったかな。なんかね、ちょっとね、最近ね、またね、なんか変な、予兆っていうかね、なんかあったんですよね。首とかね、ちょっと動きが悪いなとかね、わまた来るのかなと思ってたんですけどね。だけどね、まあ今のところ来てないんでね、このままね、来ないでほしいなと思いますね。まあね、今ね、続いてる副作用としてはね、このね、皮膚の湿疹と外耳炎だけなんですよね。まあ皮膚と粘膜のね、炎症ですよね。まあこれね、ほんとね、なんかね、ちっちゃい頃とかね、やっぱり外耳炎になったりね、中耳炎になったりとかね、やっぱちっちゃい頃ってありますよね。なんかね、そういう感じなんですかね。やっぱりちっちゃい子供って免疫機能がね、ちゃんと発達しきれてなかったりするんでね。まあ肌もね、湿疹とかね、まあ発疹とかね、そういうのも結構ね、できやすいですもんね、子供はね。だからね、なんかね、そういう感じなのかなとか思ってね。僕もちっちゃい頃あんま覚えてないけど、多分湿疹とかできやすかったのかな。なんかね、イボとかもできやすかったかなと思うんですよね。なんかね、そういうね、お地蔵さん、とかにね、お参りに行ってた記憶がありますね。親に連れられてね、なんか良くなりますようにとか言ってね、確かお地蔵さんだったと思うけど、だからね、ちっちゃい頃ってやっぱね、皮膚、僕、まあ肌ね、弱い、もともとね、あんまり強くはないけど、ちっちゃい頃ね、やっぱね、そういうのあったのかなと思ってね。外耳炎とか中耳炎とかどうだったんだろう。あんまね、耳がどうのこうのっていうのはね、なんかね、そういうのって覚えてないですけどね。だけどちっちゃい頃とかね、よく中耳炎とかね、多そうですもんね。 まあ僕がね行ってる耳鼻科もね、お子さんね、ちっちゃい子供ね、いっぱい来てますからね。だからね、やっぱね、免疫が発達しきれてないっていう感じのがね、まあ僕もね、免疫療法によって、まあこのね、免疫がちょっと強く出たりとかね、なんかね、そういうのでね、こういうね、トラブルっていうのはね、出てんだろうなと思ってますね。まあ副作用はね、嫌ですけどね。だけどね、悪性黒色腫って、そもそもね、あんまりね、従来のね、抗がん剤はね、効かなかったみたいなんでね。だからね、オブジーボっていうのがね、今あることにはね、すごくね、本当ね、感謝してね、治療もね、うまくいってますからね。まあ、このぐらいのね、副作用はね、しょうがないのかなと思ってますね。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた。